ございます。聖書と福音の時間です。天高く馬こゆる秋、わずか12文字の中に秋の空気のすがすがしさ、晴れ渡った空、食べ物の美味しさまでが凝縮されています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。これは聖書の一節です。この短い一文の中に神の愛が込められているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本漫画界の巨匠手塚治虫さんがまだ若かった頃、娘さんに聞いたそうです。鉄腕アトムって好き？すると娘さんは答えました。うん、好きだよ。だって優しいもん。この答えに手塚さんは思わずうなったと言われています。というのは、アトムは悪いロボットや悪の一味をやっつける正義の味方として活躍するロボットだったからです。手塚さんとしても、より強い敵、よりパワフルな悪に打ち勝っていくストーリーを常に考えていました。ところが娘さんは、強いからではなく優しいから好きだというのです。同じ作品を見ても、見る人によって評価する点がまるで違っていたことに作者として驚いたんだそうです。ところで、聖書の中には神の目に人間がどのように見えているのかについて書かれている箇所があります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。ところで、世の中ではどういう人が尊ばれるでしょう。それは成果を上げた人、勝利を獲得した人、オリンピックで言うなら金メダルを取った人だと思います。しかし、神様の目には、どんなに恥ずべき人生を生きてきた人であったとしても、神の作品として作られたがゆえに、神の目には尊いものとして映っているのだとおっしゃるのです。今年のリオオリンピックでは、オリンピック史上初の大記録が生まれました。それは、一人で23個も金メダルを取った人が現れたんです。銀メダルと銅メダルを加えると28個も取った人です。それはアメリカの水泳選手マイケル・フェルプスという人でした。別名、水の怪物と言われる天才スイマーです。しかし、オリンピックの2年前まで彼は人生で最悪のところを通っていたというのです。それまで彼は水泳選手として輝かしい実績を残していました。ゴールドメダリストの名前がいつも彼について回ったんです。しかし、彼の心の奥底にはいつも恐れがあったと言います。実は彼が8歳の時、ご両親は離婚したのですが、父親はほとんど彼に会いに来ることはなかったんだそうです。そんなことを気にせずに済ませることが、長い間はできていました。というのは、目覚ましい活躍のおかげで、多くのファンが彼に会いに来たからです。しかし、彼の心の深いところでは、自分の父に捨てられた子ではないのか、とか、自分には価値がないのではないか、という疑念がいつも拭われることなく残っており、ふとした時に湧き上がってくると、どうにもならなくなっていたというのです。そのイライラを忘れるために、彼はスポーツ選手でありながら、お酒を飲むようになりました。そして飲酒運転で二度も捕まり、大会出場資格を剥奪され、行き詰まる中でタバコがやめられなくなりました。普通の大人がお酒をたしなんだり、タバコを吸っていたとしても、人は何も言わないでしょう。しかし、スポーツ界の大スターが、選手生命を縮めるようなことにふけている姿に、多くのアメリカ国民は失望しました。そして彼は徹底的に批判されるようになっていくのです。やがて彼はうつ状態に入り、 世界は私がいない方がうまく回っていくのではないか、とか、私は人生を自分で終わらせるべきではないのか、と考えるようになっていったというのです。何度も人生を失敗し、その都度評判が落ちていく中で、この世界から消えてしまおうと思ったその時、彼の友人でアメリカンフットボールのスーパースター、レイ・ルイスという友人が一冊の本を送ってきたというのです。ルイス自身、過去に深刻な法廷トラブルを経験していました。彼は、大丈夫だ。必ず君にはまだすべきことが残っているのだ。人生には必ず意味があるのだと励ましたのです。フェルプスは心理トラウマリハビリセンターというところに自ら入院し、友人から送られた人生の目的に関する聖書メッセージ集を何度も何度も熟読しました。そのメッセージを要約するならば、こうです。人の価値はメダルの数の多さや実績で決まるのではなく、ただ神に作られたという事実のゆえに価値があるということです。その価値は、たとえ人が犯した罪によっても損なわれることはありません。私は何年か前、ある中学校に招かれて、1年生たちにお話をしました。250人の生徒たちの前で、私は1万円札を見せて、欲しい人いますかと聞きました。しばらく顔を見合わせていましたが、元気のいい男子がちょうだいと叫んだのです。私はあげません。なぜなら私の財布の中の唯一の1万円だからですと言いました。そしてその1万円をくしゃくしゃにしてしまいました。しわくちゃになったからといって、1万円が1万円でなくなることはありませんね。と言うと、みんながうなずいたのです。次に私は指で3箇所、その1万円札を破ったのです。みんな、あーと声を上げましたが、私は平気でした。なぜなら、破れていても1万円であることに変わりがないからです。さらに私はこの1万円札を足で踏みつけました。そして拾い上げて、それでも欲しいですか?と聞くと、ほぼ全員が欲しい欲しいと言ったんです。なぜなら、汚されても、破られても、踏みつけられても、相変わらず1万円は1万円だからです。君たちも友達にくしゃくしゃにされたことがあるかもしれない。人に傷つけられたことがあるかもしれない。もしかしたら君のお父さんが君を踏みつけたことがあるかもしれない。それでも神が君を作ったという事実は変わらない。君は神様の目に高価で尊いままなんだとお伝えしたのです。それは私の勝手な推測ではありません。聖書がそう語っているのです。そしてこのボロボロにされた人間の罪を清めて、また人間を新しく再生するために、神はイエス・キリストを送ってくださったのです。昔、本田宗一郎さんがアメリカでホンダ車をたくさん売ってくれるディーラーの社長を日本に招いて、料亭で宴会を開いてあげたそうです。ところが慣れない日本酒で気分が悪くなったアメリカ人社長はトイレに駆け込み、そして戻してしまったというのです。その時、汚物と共に入れ歯を便器に落としてしまったのです。そのトイレは汲み取り式トイレでした。汚物の上に入れ歯がぷかぷかと浮いているのです。本田さんは事情を聞くと何事もなかったように便器の前にかがんで腕を汚物の中に突っ込んで入れ歯をつかみ上げたんだそうです。天下の大会社の社長でしたが、それを少しも恥ずかしいこととは思いませんでした。その入れ歯は汚れてしまってはいても持ち主にとっては価値あるものであることに変わりはなかったからです。私たちは罪によって汚れてしまってはいても神様の目には高価で尊いままなのです。神から離れて罪の中を漂う人間を救うために キリストは汚物の世界に飛び込んで、私たちの身代わりに汚れを引き受けてくださいました。そうすることで神の目に人を高価で尊いとおっしゃるその言葉の真実をキリストは立証されたのです。どうぞあなたのために死んでくださった方、いや、蘇ってくださったイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
レインボーミュージックで You are precious。
私の目にあなたは高価でたとえ私はあなた
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。イザヤ書43章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。